私はあなたを愛している、私はあなたを決して見捨てることも安くしないの。聖書66巻どこ開いてもこういう神様の励ましの言葉が満ちているんですね。先週も講談持ってきましたが、もう一回持ってきました。休みいただいてもう一回この端から端まで読み直しました。書き留めました。書き入れました。いい本です。読んでください。で、このデーケンという先生が、今から40数年前ですか、この上智大学に来られて教授となって新しい学科を起こして、それはどういう学科かと言いますと、死生学、死ぬということをこの取り上げるこの講座をね、この持つと先生おっしゃった。他の教授からそんなん日本で流行らんからやめなさいとみんなが肯定されたそうですね。まあ、それでもですね、これから日本にこれが必要なんです。当時がんは告知がされませんでした。そういう時代だ。例外なくがんの告知はできないというのがお医者さんの考え方。死ぬということは相変わらずのタブーであります。ホスピスという考え方がちょっと出始めてきた。病院で人間はなお見込みがなくなれば間引きされて退院するか、あるいはどこかに他の部屋に移されるか。私が以前あの大きなこの老人病棟に行ったことありますけどね、大部屋で行った人が危ないからというとね、間引きされるようにして個室に移されて、誰も身寄りのない方でした。無機質な真っ白、カーテンも引かれないで看護室からよく見えるようにいつでも対処できる。たった一人で天井だけを見てその人が死んでいきます。大部屋に置いといたらその人が死んだら周りに影響を与えて次の日に何人か死んじゃうというようなことが起こるんです。老人病では死はタブーでした。まあ、そういう時代にこのデーケン先生は死生学というのは絶対必要だというこれを起こされた。で、一つの本をですね、このまとめられるんですが、最初の先生が書かれた本、死生学の本ですね、論文を集めたのは一つの本になった、一つの成果でありますが、これを先生はドイツの人ですから、ドイツの出版社に送ってドイツ語で書いたものでありますが、これを出版したいと誰も手を挙げなかった。ドイツの出版社はそんなもの売れないって言って、後に先生はアメリカに行かれます。アメリカで、その本を出版なさるわけですね。で、この先生が言ってらっしゃった、アメリカ人っていうのはアメリカで学んだことはすごくこの私にとって素晴らしい役に立ったとして、でアメリカ人の素晴らしさっていうのはね、励ましになった。まあ、ここで言う話がつながるんですが、励まし、本当に励まし、それは素晴らしいってその時言ってですね、ぜひやってみたらいいよ、いや、あなたの着目点は素晴らしいと思う、誰もやってないことはぜひやりたまえ、みんな周りが、ね、励ましてくれるという、そういう文化なんです、アメリカは。ちょっとついていけんようなところもあったと、ドイツ人ですから。日本人とちょっと似てるんですね、ドイツはね。ついていけんようなところもあった。だけども、何言ってもですね、このアメリカはね、励ましの文化がある。大学の中でも、研鑽の場所でも、励ましてくれる。できるだけ協力してくれる。そしてついになんとドイツ語じゃなくて英語でですね、その死生学の最初の本を出版する。それがアメリカで飛ぶように売れた。世界各地に翻訳された。ようやくドイツの国が、ドイツがですね、デーケン先生、それドイツ語で書いてくれませんかと。だけど先生がちょっと僕は心に傷があったので、全部否定されたという心に傷があったので、どうぞ。誰か翻訳者を立てて翻訳してくださいと、翻訳してもらうことにおいては私は大いに結構ですよ、だけど私は書きません、英語で書いたものをドイツ語で翻訳してください。で、結局ドイツ語、このドイツ人のためにドイツ人が書いたものが 英語で書いたものがドイツ語に翻訳されてドイツで出版されたということなんですけどね。皆さん、日本もそうなんです。日本の文化もね、否定や消極的なところ、そんなんダメだ、励ましとは全く違うところから始まるというのが日本の文化じゃないですか。いや、何を申しましょうと、私自身がそうですよ。否定的な言葉ばっかり受けて育ってなりました。ああしなさい、こうしなさい、これはダメだ、あれはダメだ、こうしなさい、ああしなさい、お前はダメだ、こうだからダメ、だからダメなんだ。私はバッチリですね、父から育ててまいりました。まあ、父のせいにしてはいけないんですけど、学校だってそうです。先生怒ってんだけども、実は励ましてんだって後で聞いたら言うんです。でも伝わってこないんですよ。親ですからね、子供を本当によく育ってほしいわけです。だから励ますんですよね。いや、このいろんなこと言う、メンツから言うんですよ。あだ、こうだ、お前はこうだ、ダメだ、ここがダメだ、ダメだ、ダメだ。だから、だけども子供にとって、ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。もう、ダメだ、ダメだ言われて、もう、心がぺちゃくになったときに、最後に、だから頑張れよなんて言われても、とても励ましにならない。皆さん、私たちは励ましの言葉を必要としている。私も含めて。皆さんもそうじゃないですか。子供たちは励ましの言葉を必要として、本当に味方だよって最初はそれなんだ。最初は本当に励ましの言葉をまずかけなきゃいけない。だけど私はしばしば、日本人もドイツ人もだからいいものを作れる、そうかもしれない。だけど人間はダメですよ。ものづくりはいいけど、否定から入る、励ましがない、肯定がないんです。本当に私は自分自身のこととしてですね、こう読みながらですね、ああそうだな、前から分かっていたことなんですけども、改めて皆さん、私たちは励ましをしてですね、私の牧会も半分以上が指摘だったかもしれない。私が進学校を卒業して、もうやる気満々で赤瀬真教会の講談に立って100名以上の人たちがいた。そこで私は本当に覚えたてのことを上から職業、それは真理です。だけど説教を終えて、私は多少興奮してたと思うんですけど、語ること語ったという高揚感があったと思うんですが、牧師が、年寄りの牧師が道場10代を連れて、あんたの説教はな、上からな、信者さんの頭をな、硬い歌詞の方で一人でポカッポカッポカッと殴ってんだぞ。説教はそうじゃってはいけない。恵みなんだ。恵みというのはな、下から人をぐーっと持ち上げることなんだ。そう言われてね、ギャーンと僕の根まで出なかったという経験があるんですけどね。そう分かっていながらですね、皆さんに申し訳ないことでありますが、本当になかなか励ましの言葉が語れない。もっと聖書を読んで、もっと御言葉を味わって、私自身が神様からの励ましの言葉を聞かなきゃいけないということなんですね。そして私たちが教会の中での交わりの中で、私たちがもっと人からの励ましを受けなきゃいけない。皆さん、私たちの教会、まず御教会に励ましの言葉がありますか？励ましの言葉たくさん、たくさん、たくさん。指摘の言葉や、あだ、ダメじゃないか、こうダメじゃないかという言葉がいっぱいあります。だからこうなんだと。皮肉もあります。だけども、一番大切なことは、励ましの言葉。お互いを励ましていく、支えていく。それから指摘も必要でしょう。だけどもこう思うよって、そうでなければこの教会は祝福されませんよ。私たちはなぜならみんな励ましを必要としているんです。神様は励ましの神様なんです。厳しいですよ、取り扱いは。だけどもやっぱり神様は励ましの神様、どこまでも励ましの神様、強く言われ、おしくあり、おしくあり、 強くあれ。何度もの一生で書かれてますか。